よしあき五章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉なる主よ、今日も私たちを御言葉で教え、御霊でいっぱい満たされ、聖霊充満になるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
ヨルダン川のこちら側、西の方にいたエモリ人のすべての王たちと、海辺にいるカナン人のすべての王たちとは、主がイスラエル人の前でヨルダン川の水を枯らし、ついに彼らが渡ってきたことを聞いて、イスラエル人のために彼らの心がしなえ、彼らのうちにもはや勇気がなくなってしまった。
じゃあヨルダン川が神様によって分かれました。石器が止められて、それでそこをイスラエルが渡りました。エモリ人とかこのイエリコの人々がもう心がしなえたというね、まあ勇気を失った、その神様の働きで彼らはこのように心がね、まあ恐怖で包まれました。じゃあ二節。
その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小型のを作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。
じゃあ割礼を主が命じました。でこの戦争前に割礼をするように主が言われますね。三節。
そこでヨシュアは自分で火打ち石の小型のを作り、ギブアテハーラロテでイスラエル人に割礼を施した。
四節。
ヨシュアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち、男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後、途中荒野で死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後、途中荒野で生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。
もう割礼を受けてなかったと。荒野では割礼を受けることはできなかったんですね。だから割礼を受けてなかったから割礼をしなさい、主が言われました。6節。
イスラエル人は40年間荒野を旅していて、エジプトから出てきた民すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた地、乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。
じゃあこの40年間彼らが何をしたか。不従順ですね。不信仰、不従順です。だから彼らはエジプト、アラノで死んだんです。7節。
主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシュアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。
じゃあ子供たちは割礼を受けてなかったんですね。だから彼らに割礼をしなさいとね、言われました。8節。
民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。
9節。
すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。
じゃあギルガルということは転がるということですよね。このエジプト、今日私はエジプトのそしりをあなた方から取り除いた。この割礼をしたことはエジプトのそしりを取り除いたということです。その地域の名前をギルガルと言って、だからここで見ると 割礼はエジプトでの空上諏訪へ、空上諏訪へのこの金の牛、金の子牛をね拝む、まあ、このそしりですね、神様にとって本当にイスラエルの民が空上諏訪をしたそれを切り取る、私たちの心の中でね空上がある、エジプトの空上がある。空上というものは神様以外のものを頼ることが空上ですよね。神様以外のことを愛すること、これが空上です。この世を愛すること、あ玉ねぎが食べたい、ニンニクが食べたいとね、もう勢力が衰えるとか、そのようなこと、彼らはもう肉体を中心にしたその価値観を持ってましたね。だから、ね、ああこれ食べたい、私たちはもうこの惨めな食べ物とかね、そのマナーをこのように評価してたんでね、神様が与えること、だからこの価値観がエジプトにあったんですよ。そのものたちを全部切り取ったんですね。これが割礼です。空上、この世の価値、それを切り取る。そして不信仰ですね、不信仰、カデスバネから12名の偵察を送ったんですけど、神様が約束した地を見て帰って、彼らは不信仰の言葉を言いました。私たちがもう入れないとかね、そのような不信仰、神様を信じないことが不信仰ですよ。その40年間の不信仰を切り取る、これが割礼ですよ。だからこの戦争は神様が門を開いたんですね。ヨルダン川を門を開いて、それで彼らに見せてくださった戦争方式は神様がされる方式ですよ。割礼をしなさい。じゃあ敵が目の前ですよ、もうわだったんですね。ギルガルからエリコはもうすぐ目の前、そこでみんながね割礼をして、みんなこう寝てるんですよ。それをね敵が見ないはずがないのよ。そして彼ら動けないんだ、レビーとかシモンが自分の妹が、ね、その犯された時、ね、相手シェケムの人々に割礼をすれば私たちは結婚できるとして、動けないからね、3日間は動けないんですよ。それ全部殺したんですね。じゃあその恥、神様を信じなかったその不信仰と、エジプトのそしり、神様の価値観じゃなくて空上諏訪へするその思いを切り取りなさい。私たちがもう完全に危険にもうさらされてる。もうこれは主を信じる信仰、主を信じる戦いですね。だからじゃあこの相手が来てね、全部殺すかもしれない、それを危険を犯し、もう全員全員割礼をしたからね、これはもう主が私を生かすこと、殺すこと、主の御手の中にある。そのある意味ではね、本当にこの戦争でこんな危険なあれをするとね、もうエリコがもうその情報を見てね、すぐ兵を動かしたらもう絶滅される。そのことを知った上での主の命令に従うこと、これが戦争です。 神様を信頼する。だから割礼は普通の割礼じゃない、このエジプトの祖師流ギリドル割礼、まだアラノでコトコトク主を不従順して不信仰した割礼です。そういった心ギリドル、表皮をギリドルことだけではなくて、申命記書にある心の割礼ですね。主を信じます、あなたに私の命を委ねますという割礼です。九節、十節、
イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げた。
だから割礼ということは悔い改めることですね。不信仰した私を許してください、まだ空上を諏訪したこと、空上に対する心の思い、その恋したった思い、彼らはずっとエジプト奴隷無知を打たれるその心、そのことだけ覗いてね、あそこが良かった、いつもそのように言ったんですよね。エジプトに帰ろうとか、これは空上諏訪への心よ。私たちはこのような心は不安定よね。その不安定な心、それを全部完全に主を信頼信じる割礼、このアブラハムが、この不信仰をしていったんですよね。自分はもう子供を産まない、産めない、サラはもう体は死んだ体、そういったことを言ったんですね。それで99歳でもう割礼を命令して、不信仰を全部切り取る、そのように不従順、不信仰、まだエジプトの空上を拝むもう価値観、それを全部切り取った、悔い改めた時に主が望みました。主が杉越、その杉越ということは罪の許しのために生贄が血を流す、そのことでしょう。門柱と鴨居にそれを血をつけてから彼らが杉越された。このことを初めてカナン地に入ってから初めてやりました。だから私たちが割礼をして悔い改め、イエス様の血潮で許されるということですね。じゃあ次、
杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種を入れないパンと入り麦を食べた。その日のうちであった。
じゃあこの種入れないパン、これは罪を許されたという意味をね、種入れない、罪がない、そのパンを食べた。12節、
彼らがその地の産物を食べた翌日から、マナの降ることはやみ、イスラエル人にはもうマナはなかった。それで彼らはその年のうちにカナンの地で収穫したものを食べた。
じゃあここでマナが止まったんですね。アラノではもう、食べるものはないからね、それが止め、ずっとマナが降り注ぎ、全部主が考えて考えて私たちに、その導きをされる方ですよ。だから心配はないんですね。このアラノで何を食べればいいか、主はマナを、それでカナン地に入って、そこの収穫のものを食べた、その翌日からマナが降らなくなったというね。13節、
さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、 それとも私たちの敵なのですか。
うん、じゃあこの、まあ、一人の方、これはもうイエス様ですね、ヨシア、イエシュア、その方が剣を抜いておられたんです。だからあなたは私の味方で行くんですね。14節。
すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。
うん、じゃあこの戦争の将軍、指揮官、司令官がね、来られました。この戦争はイスラエルが戦う戦争ではない。だから割礼から命じたんですね。これが戦争です。悔い改めなさい。それで罪の許しの血潮、過ぎ越しが始まって、それで主が来られましたね。だから主がどんな方か、敵か味方か、いやそんなことはない。主は臨在してる、ね、罪が許された場所に、臨在する。主ご自身が来られたんです、だから15節。
すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。
この履物を抜くということは、自分の権利を放棄することや、自分がイスラエルの長だという権利を、ね、渡すことや。ルツキを見るとそれが分かるよね。ボアスの前の権威を持っている親族がね、いや私はルツを買い取る、ごと放棄しますと言った時に靴を脱いだんですね。モーセにも主が現れて、じゃああなたの靴を脱げ、私に渡せ、権利を渡す。だからこの戦争は私がするんだということで、だからヨシュアとイスラエルがするんじゃない。だから戦争がね、一般の戦争と違う戦争よ、ね、敵の前で割礼をして、もう危険にさらされる。これも主を完全に信頼する、そしてイエス様の血潮を信じる。そしたら聖霊が来られ、聖霊の剣ですね、主の臨在。だから私たちが悔い改め、イエス様の血潮を信じると聖霊を受ける。聖霊の剣は、ね、悔い改めた人に臨在する。それで私たちがその聖霊様に、イエス様に私の権威を委ねると、それから主が導く戦争に、6章からエリコの戦争が起こるんですよ。もうただ一日一回回る、これが戦争か。これが主の戦争ですよ。私たちの陣地をはるかに超える、考えを超えるような戦争ですね。だからもう完全に委ねる戦争、それを今からヨシアがしていくんですね。これは、ね、マタイの福音書から私ヨハネの福音書まで4章が終わるんですね。終わったら使徒の働きに入ります。ヨシア記は使徒の働きのようですよ ね。剣を抜いた方が、来られる。だからあなた方が、エルサレム離れないで、父からの約束を待ちなさい。聖霊が戦争するね。これは天道ということですけど、これ本当にこう空情がね、 面白いですよね。新命記書、次がヨシュア、使徒の働き、今から使徒の働きのようにこの剣を抜いた方がヨシュアを導くんです。じゃあテモテに行きましょう。第一テモテ一章一節から、
私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように、
じゃあ信仰によるということですね。信仰による神様の子供、またパウロのテモテの子供、パウロの弟子、霊的子供になって、三節、
私がマケドニアに出発するときあなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません、
だからこの空女話、経図とか、全部自分たちの空女よ、空女、ね、誇る、自分たちの誇りよ、全部切り取る、これを全部切り取る、ただ純粋にイエス・キリストの血潮を信じる、過ぎ越し、そうすると、ペンテコステ、聖霊が来られ、本当の力、信仰による力が、私たちを導くんですね。信仰による神の救いが行われる。その個説、
この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています、
だから清い心、正しい良心、そのために割礼をする、心の割礼ですね。偽りのない信仰、この信仰、もう神様が私たちを命を責任を取る、敵がそれを見てね、みんな寝てる、ね、みんな寝てる、割礼をして動けない3日間、これが偽りのない信仰ですよ。もう全部委ねる、命を全部委ねる、そこから出る愛、それが目標だと。6節7節、
ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。立法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち立法は正しい人のためにあるのではなく、立法を無視する不従順なもの、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです、
だから立法の役割ですね、こういった者たちを切り取るように立法は教えます。悔い改めるように、それでイエス様を信じるように、それで過ぎ越しに入ります。それで聖霊が来られる。11節、
祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです、
だから私を強くしてくださる、 これが戦争ですよ。じゃあこのね、ヨシアの前で一人の、ね、神の人のような、人の子のような方が現れてる。剣を抜いてる、ね、日本のために祈ってる時にね、デミアン先生がこの神様が鞘から剣を抜いたと、終わりの戦争のその時、その剣が日本だという、神様がこのように、戦争する、私たちはそれを信じる。神様の戦争、聖霊、私たちが聖霊を受ける、その時力を受ける。自分の戦いじゃなくて聖霊の剣が戦うんです。中三節、
私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐みを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。
じゃあこの以前、自分が以前、神を汚す者、迫害する者、暴力を振る、ね、これがカインの印なんですよ。カインの印、それがあったから彼が、ね、その印によって、もうステバヌが死ぬ時に石で打たれながら、この罪を彼らに負わせないでください、この許しの祈りをするんですね。その殉教者の叫びの祈り、血の叫びです。彼らが救われるように、その祈りがパウロに行きました。それでパウロが変えられるんですね。それで自分はもうカインの印、今これがカインの印です。この印がある、私が許された、憐れみを受けた。だから彼はどんな人でも許される、ね、私のような罪人の頭が許されたから、だから彼は異邦人に福音を伝えることになりました。カインの印がこのようなね、素晴らしい働きをするんですね。殉教者の血の叫びによって。14節、中高節、
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
この、ね、私のような罪人の頭、だからもう律法を持たない人、友人に対してもね、憐れみがあったんですね。自分のようなものも救われたんだから、それが、ね、神様の戦いです。16節、
しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。
で、迫害する者、暴力を振る者、殺人者ですね、こんなものが、ね、ステバヌが祈って、その血が叫んで、その、ね、ことで彼が変えられるんです。だからこのことは、私のようなもの、罪人の頭が救われたのは、このキリストが今後、彼をイエス様を信じる、イエス様はもっと大きく叫んでるね。イエス様の血はもっと大きく叫ぶ、全人類を救ってください、日本を全部救ってください、ね、割礼が必要よ、日本はね。今お盆の時、間違って空女諏訪をしている、その空女諏訪、エジプトのそしりです。それを切り取る、まだ、ね、 イエス様を信じないこの不信仰ということを切り取って、イエス様を信じると永遠の命を与えるって、だから自分のようなものにもう寛容、言葉で言い表せない寛容を示してくださったと。もうだからパウロの友人に向けるそのね、みんながあの罪人、あの汚れたもの、ユダヤ人たちはね、もう彼ら犬扱いをしていったんですけど、パウロは私は彼らよりもっと悪いもの、全部罪人を全部集めたら私はその頭だという意識があったからね。これがカインの印よ。アベルは叫んでカインが救われるよ。17節、
どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、うん、アーメン。
だからこの私たちのような罪深いものが救われた、だから死に栄光返す。18、19、
私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。
うん、じゃあ予言も神様から出る予言があるしね、この世の一般的な予言があるんです神様から出た予言は信仰と正しい良心を保つように、それで勇敢に戦うようにしてくださるんですこの世の予言、まあ、予言ということは遠いところを見ることよ、未来を見る。しかしこの世の予言はもうこの下駄ですね、このはしご、はしごが揺らぐようにね、ドダドダドダドダ、不安定だよ、不安定。本当の予言はイエス・キリストよ、イエス・キリストから出る予言。19節、
ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。
だから私たちがこの間違った予言、この予的な予言すると信仰が破綻される。だからイエス・キリストから出る言葉の予言が重要よね。イエス様から来る幻、夢、それが正しい。20節、
その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです、
じゃあこのように間違ったこの世的な予言に流されると神様から離れる。それで姫ナオとアレクサンデリがこのようにサタンの言葉、サタンに引き渡されるということよね。じゃあ今日2章までできないね、明日ちょっと見ようか。じゃあ私たちがね、主に委ねられた戦いをしてるんです。そのためには割礼が必要、不信仰を切り取る、空城、この世を恋したってるエジプトのそしりです、それを切り取る、これが割礼。それで悔い改めてイエス・キリストの血潮で、過ぎ越しの血潮で許されると聖霊が来られる、聖霊の剣、力が聖霊から来る。だからエリコがね崩れる、愚かに見える戦いだったけどね、それがエリコを崩すんですよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。